はい。じゃあ、
今日は17回ですね。
17回ですね。
はい、ホットでエンジニア。
はい。
よろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。
何の話からいきますか？
確かに。大坪君がいいものを買ったっていう。あ、てか、それぞれ最近買ったものを紹介します。
ああ、それいいです。あ、いいと思う。あ、ちなみに、そうだ、最初に、一応前回の、こう聞いてる人ももしかしたらいるかもしれないので、なんか、ゲストは呼べませんでしたっていう。
ね、
すいませんでした。
それはまた今度ということで。
なんなら僕忘れてましたからね、撮るっていうの。
なんなら今日あること忘れてたからね。なんかゴールデンウィークなんですよね、今。
そうですね。
そう。で、僕は出勤してるんですけど、
あ、す
こ
ごい。
れで。まあ、ちょっとチームメイトに海外のメンバーもいるんで、ちょっと休暇は、まあ、国に帰れないタイプの休暇あってもしょうがないから、働きたいっていうのがあったんで、
あ、制度使ったの。
あの制度を使っているんですが、まあ、ミーティングが全くないわけですよ。基本的
確か
に
に。
は。
でも、チーム内でミーティングとかはしないの？
あ、あります、あります。そういうのはあるんですけど、まあ、もともと僕のチームは、あんまりチーム内のミーティングをすごいたくさんするわけじゃないんで、まあ、アドホックにちょっといいみたいなのはいっぱいあるんですけど、ちょっとこれの打ち合わせしようかみたいなミーティングはあんまり発生、計画的なミーティングはあんまり発生しないんですよね。なんで、まあ、僕はこのゴールデンウィーク期間中働いてるんですけど、まあ、ミーティングが全くないっていう認識があって、だから、僕はこの時間になったら、すっと机に来て、今日はこれをこういうふうにやるかなーって考え始めればいいっていうなんかメンタルなんですよ。だから いつも僕毎朝9時ぐらいにカレンダーを見て、今日はこういう日だなとかって見るんですよね。あ、今日は面談があるのかとか、今日はミーティングがこういうのがあるからみたいな思うんですけど、まあ、僕は今休日メンタルなんですよね、どうしても。なんで それを今日しなかったんですよ。なんでこう完全に僕が。
自分の中でオンオフつけるのは結構、よりちょっと難しくなるね。
そうですね。なんか完全にオフモードだったんですよね。
あと、同居人が、家族が休みだったりすると、より難しいよね。まあ、子供がいるみたいな人もそうだろうし。
まあ、あと僕も一個忘れた理由があって、iPad が届くのが今日だと思ったんです。と心待ちにしたんですよね。
あ、
じゃあ、
本当に
最
今
近
日
買っ
届いたとこ
た、
なの？確かに。
さっき届きました。本当に20分前から届きました。
大坪先生の買ったものをお願いします。
iPad の、これは3月に出たやつかな？を、
ああ、はいはい。
買ったんですよ。で、ずっと iPad 自体は持ってたんですけど、
うん。
iPad Air 2かなんかで、
はいはいはい
めっちゃ
はい。
いいんですよね。で、ちょっとリッチめのアプリだと、起動した瞬間にクラッシュするんですよ。
それは
え、
悲
エア
しい。
ってそんなに悪いやつじゃないよね。
でも、これ5年ぐらい前ですかね、もう多分。
ああ、結構古いの。
5年とか前だと思いますね。で、あとキーボードがこうタカタカタカって打ったら、なんか5秒ぐらい待って、デケデケデケって言ってるみたいな。と
ああ、
かでも、
本
ちょいちょい怒ってて、ちょっと体験としてかなり辛かったんですよね。
当に嫌。
で、iPad がやっぱもう一個欲しいなってずっと思ってて、最近僕結構 iBooks で本読んでるんですよね、Kindle じゃなくて。
ああ、そうなんだ。
なんか、まあ、本を買うときに、もし ePub 版があればそれを買って、まあなかったら Kindle 版を探してっていうふうなのが僕の電子書籍の探し方なんですよ。Kindle って Mac だと読みづらいし、なんか、まあデバイスを制限されるのもちょっと嫌なんで、まあ、それ言うと iBooks のが制限されてるのかな？わかんないけど。とりあえず iBooks が僕はお気に入りなんですよね。まあ、EPUB にしとけば、まあ、iBooks じゃなくて他のいろんなデバイスで読めるんで、それでいいなと思って、iBooks で本をいっぱい買ってたんですけど、iPad がめちゃめちゃ遅いんで使いづらかったんですよね。
確か
ここ
にな そ
ん
れ
と
し
か
かない
して
よ
た。あ
ね。
とはちょっと前のエピソードでも話しましたけど、マジックキーボードがついたじゃないですか。つい
そう
ただ というか
ね。
できた。あれはちょっと体験として知っておきたいなと思って、なんか、やっぱりあれで Mac と iPad の融合っていうのはやっぱ少しずつ進むんじゃないかっていう説もあるわけじゃないですか。
まあね。
結構僕気になってるのはトラックパッドで、まあ僕のトラックパッドまだ来てないんですけど、 トラックパッドのマウスの操作がちょっと変わって、その、いわゆるマウスじゃなくって、丸いポッチがあって、なんかホバーしたら、そのエレメントをちょっとホバーさせてくれるみたいな。なんかマウスをホバーすると、その要素がちょっと浮いて見えるみたいな感じの見せ方に変わってて、でもしかしたら次の MacOS でもそうなるんじゃないかなとかちょっと思ってるんですよね。
どうなんだろうね。
で、そうしてくると、なんだろう、Mac と iPad の体験っていうのがかなり近、また近づけられるから、それちょっとしたいんじゃないかなとかって勝手に思ってたんですよ。
まあ、したいのはしたいと思うけど、あ、ちょっと僕全然なんか最近のアップで見てないくて理解してないんだけど、ポインターが見えるってことですか？ iPad 上で。
ポイント上、あ、ポイントが見えます。ただポインターがいわゆるあの矢印のやつじゃなくて、正円になります。
正円、あ、丸が見えるんだ。
そうです。で、その上で、
オーバーのアクション
もそこで現れる。なんかのエレメントの上に持ってくると、まあ普通のブラウザー、PC のブラウザーだったりしたら、まあリンクの上にホバーしたら、そのリンクがブルーの線から、ブルーの文字から黄色い文字になるみたいな、そういうのあるじゃないですか。ああいう感じのホバーエフェクトが、なんか、かっこいいんですよ。で、確かにこれでいいじゃんみたいなやつを作ってきてて。
確かにポインターが表示されるとかなり一緒になってくるよね。
そうですね。3D タッチ分かります ?iPad とか、iPad ないのか、iPhone とかの。
まあ、iPhone のね。
こんなものもありましたね。
まあ、あれはもう、まあいいんですけど。なんか、あの 3D タッチをしたときみたいな、ちょっとそいつにフォーカスされる感じのエフェクトがかかるんですよね。何かにホバーすると。その丸い円を。うん、で、それ、なんか、Mac をそれにしない理由があんまりないなと思ったんですよね。で、まあもちろんアプリケーション側の対応っていうのはいっぱいいろいろ大変だと思うんですけど、まあ一つ、Swift UI で、Mac でも iPad と同じ UI 簡単に作れますよみたいなことも言ってるんで、これはさすがにそろそろ本腰入れて体験を同じにしてきてるんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ、iPad 触ったことないからわかんないわけです、新しい iPad を。
まあね、
なんで、ちょっとこれは触ってみるしかないな、しょうがないな、ということで買いました。
なるほど。え、さっき届いたってことは、まだ開封はできていない。
開封して、Apple ID の設定だけしました。
お、いやできれば、実際使ってみて、ちょっと、感想を聞いてみたい。
ただ、マジックキーボードが来るのが、僕、なんか、あと3、4週間かかるんですよね。
そんなかかるんですか。
最悪6月って言われてて、マジか。
マジか。そっちの方が品薄なのかね。なんだろう、はい。あ、そっちの方が品薄なのかね。そんな時間かかるの。
そうですね。まあ一応、この iPad に関してはカメラの部分を除いてホームファクターはほとんど変わってないんですよね。
はいはいはいはい。
なんで、まあ、その、ある程度生産っていうのは結構事前からできてたんだろうなっていう。2010年モデルの iPad から、実は CPU は変わってだけど、まあ多分ちょっと変えるだけだし、多分中身的にほとんど変わってないんじゃない、うん、なんでまあ結構作りやすかったんじゃないですかね。マジックキーボードに関してはまあ結構大変なんじゃないですかね。
じゃ
ないけど。まあみたいな。まだこれで Type-C に iPad がなったのが僕はすごい嬉しくて。これまでの iPad はライトニングだったんで。
そうだよね。Type-C しかもう買わない大壺で有名だもんね。
そうなんですよ。やっぱすごいこれ体験いいですね。なんか、本当に僕の持ってる古い iPad は、なんかホーム画面でスライドするだけでもかくついてたんですよね。
それは嫌だね。
だからもうホーム画面がぬるぬるってだけで僕はすごいなんかもう iPad だみたいな感じに。
もうなんか昔 iPad 買って今はずっと置いてあるけど、今使うとどうなんだろ
う。結構つらいもあると思う。
5年前ではないかな。もうちょっと新しいやつの始まりが。
あと僕やっぱり iPad を家にあるけど、ほぼほぼ使っ、なんか Kindle 読むときと、なんかベッドで YouTube を見たくなっちゃうときに使うみたいな、なんか完全に自動的な行為をするデバイスになっていて、Apple って今、その iPad でもクリエイティブなことできるんだよっていうのを結構必死にアピールしてるし、そういう方向に持っていってるじゃないですか。
そうですね。
いいの代替になるなって、なんかどこまでいけるのかな。なんか僕は今まではやっぱり、なんか、受け身のメディアばっかりだったなっていうのはすごい好き
だ。ごめんなさい。
LINE が来て、iPad 買ったんですね。
iPad 買ったんですよ。これサイドカーもできるようになるんで、僕の iPad サイドカーできなかったんですよね。
あ、確かにそれはめっちゃいいよね、サイドカー。いい。
そう。で、家に外部ディスプレイがなかったんで、まあ、リモート環境欲しいなという言い訳も
あって。まあ確かに、なんか少なくともそういう用途、確実に見えてる用途は今いくつかあってっていうと、全然いいですね。
そうですね。うん、それに加えて、まあ、未来の体験というのを触りに行かねばならぬという謎の、うん、言い訳を持って。
なるほど。
すごいいいですね、今のところ。
買ったものシリーズで言うと、南くんは何を買ったんですか？
僕はなんか大坪くんの影響を受けて、ルービックキューブを最近買いました。
ルービックキューブ買っちゃった。
なんなら、この録音を始める前に、僕と大坪くんでちょっと、ルービックキューブを一緒にやって競争してたんですけど、
そうですね。
負けてしまったので、ちょっと、もうちょっと練習します。
どれくらいのタイムできるんですか、今。
いやでもまあ、多分今ね、5分は切ってるけど、3、4分はかかるかなって感じだと
思う。なるほど、なるほど。
どのくらいのなんか。
5分は終わったタイミングで2列目くらいまでとかって。あ、なんですか、谷さん、ごめんなさい。
どのくらいの学習時間で、なんか5分とかに行けるようになったんですか。
でも、何らかの何時間かは僕かけてますけど、ね、結構昨日とか、バイトルビッキューブ触ってたので、ね。
3、4時間とか、5、6時間とか、そのくらいやったら。
そうですね。まあ、あと、最初の方はやっぱどうしても覚えてないんで、結構見ながらやるんで時間がかかって、覚えると、全然やれるから、もうちょっと、なんだ、上達スピードが上がるなっていうのはあるんですけど。
うん。まあ、3、4時間ないし、まあ、その数時間と言える範囲でやれば、とりあえず数分以内にできるようになるわけですよね。
そうですね。なんか覚えたらとりあえずは、結構できるなって感じです。覚えないとなんかどうしても見ながらじゃないとできないけど。
やっぱ腰遠いと思うんですよね、ルービックキューブ。無限に言ってますけど。
そう。前も言ってたもんね。ちょっと揃えられるんだっていうのは面白いですね。
できますよね。
うん、そうですね。
3×3 に関しては、なんか、最近に僕が買った瞬間に解放を見て覚えたんですけど、
うん、
解放を知らずに自分で頑張って解くのも楽しかっただろうなとちょっと思うんですよね。
ああ、まあね。確かに。
なんか、アルゴリズムを作っていくわけじゃないですか。要は、この部分が変わらないけど、この部分が変わるっていうものを探すみたいな。
うん、
アルゴリズムを組み上げていく話だと思うので、今ちょうどそういうことを、というか、そのパズルを解くという遊びを結構やっていて。
あ、そうなんだ。
今、数独ソルバーを作ってるんですよ。
ああ、なんか、ツイッターで書いて。
で、今ですね、ちょっと適当なサイトからピックアップしてきて、難易度1から5まであるサイトがあったんですけど、うちの4までは一瞬で解けるようになったんですよね。で、最高ランクの5っていうやつは、僕の作ってるアルゴリズムだと、半分ぐらい埋まんないんですよね。
終了しないみたいな。
決定しないとセルが結構出てきちゃって、まあ、そこまで結構埋められてたら、その可能性としてはかなり、まあ、枝刈りみたいな感じでできてるんで、あとは大体の問題は、あと2ステップぐらいそのランダムに入れてみて探索してみるってことをすれば、その、まあ、それもまあ一瞬で解けるんですけど、まあ、ちょっと全探索っぽいことせずに、アルゴリズムベースでどこまでいけるか試したいなと思って、今、頑張って考えてるんですけど、これも多分、数独とか研究し尽くされてて、もう最高のアルゴリズムとかできてると思うんですけど、まあ、あえて水に頑張って作ってみるの楽しいなと思って。
面白
い。やってみてる感じですね。
スーパー作ってなんか出したりするんですか？出す、わかんないけど、アプリを出すとか。
いや、まあ、そうですね。アプリって感じにはならないと思いますけど、今考えてるのは、まあ、リアクトで作ってるんですよね。で、その、 ちょっと SPA 的にポッと作って、ポチポチポチって入れてったらボンと解決するみたいなやつかなぁと思
う。UI も一緒に作ってるんだ。なるほど。
そうですね。多分、その、アルゴリズムベースで全探索を入れない感じだと、その、なんですかね。支援、めちゃめちゃ難しい問題に対しては支援ツールって感じになると思うんですよね。なんか僕が今見てる好きな YouTuber がいて、クラッキング・ザ・クリプティックっていう YouTuber がいるんですけど、これがですね、めちゃめちゃ難しい数独を解説しながら解くっていう YouTuber なんですよ。これがめちゃめちゃすごくって、それにちょっと憧れて今やってるんですけど、そこに出てくる問題とか本当に難しくて、僕のアルゴリズムに詳したら、初期値がいくつもあったのかな、まあ、81マスあって、多分ざっくり数えて、20何マスか入ってるのかな、初期値が。そこに、そいつに僕のアルゴリズム食わせると、5マスしか埋まんないんですよ、新しいやつが。っていうぐらい難しいやつが出てて、で実際自分で脳みそで解いたら、僕も5、6時間使って5つしか埋まんなかったんですよ。
じゃあ自分よりも、まあ、同等かそれ以上のアルゴリズムができてる。
まあ、そうですね。その5時間分くらいの成果はすぐ出してくれるとかです
ね。そういうことですね。ただだからそういうレベルになってくると、ここにこの数字入れてみたらどうなんのみたいな、矛盾出んのみたいな、ああそうなるのかみたいなことを、そのまあ支援、その解くのを支援するツールって感じになるかなと思ってるから、ここに入れてみるわみたいな、あ矛盾したねみたいなのを探すツールになるかなとか思ってるんですけど、まあ今のところはなんか何も考えず、とりあえずアルゴリズムを書いてます。
ちなみにその気になったのが、YouTuber の人っていうのは説明しながらやってるって話だったけど、
はい、
探索的なアプローチっていうよりかは、これはこうだからこうなるはずでみたいなので積み上げていく感じでやっといてるの。
そうですね、まあもちろんその地面のやつもあって、そのこのボックスの中にはその3が必要なんだけど、この場所とこの場所には3が入んなきゃここは3だよねみたいな、そういう地名なやつもあるんですけど、たまにはっはーんみたいなことやるんですよね。ちょっと
はんみたいなこと
すごいすごいことやるんですよ。なんかちょっと口頭で説明するのが難しいんですけど、
うん、
この位置とこの位置に、まあ、例えばこのセルは2か4しかありえないっていうのがあります。でちょっと離れた場所に2か4しか入らないセルがありますと。で実はこの2つっていうのは片方が2だったらもう片方が4になるという性質があるということが分かると、
うん、
みたいなことが例えばあったりすると、そうするとそのセルをと両方ともがつながってる、例えばその2個あって片方とカラムが一緒で片方ともう片方とローが一緒という場所には、2も4もありえないみたいなことが分かるんですよね。
確かにね。
ああ、なるほど。
でみたいなものを発見するのがめちゃめちゃうまくって、でそういうのをちょっとだから難しい、そういうのをアルゴリズムとしてちょっと実装するのちょっと難しいから、ちょっとどうやってやっていこうかなって感じなんですけど、まあ原理的には当然できるんですけど、なんかちょっとなんか効率のいい書き方が分かんなくてまだ書いてないみたいな、そういうなんだろう埋め方っていうのが、その動画でその YouTuber がやっている手法のうち、まあ、やってないやつがいくつかあるんで、まあ、それをちょっと順番に入れていこうかなみたいな
感じ、ね。面白いね。なんか世の中にあるアルゴリズムを見ないで解いてみるっていうのをやってるんだ。
で僕結構車輪の再発明好きなんです。仕事でやるのはちょっとどうかって話はありますけど、趣味としてはかなり好きで。
趣味で楽しんでやるんだったら全然いいよね。
うん。もう無理ってなったら調べればいいし、ああ、そうやるのかみたいな。
なるほど。
C コンパイラー今書いてるのもそういう気持ちですね、なんか。再発明学習みたいな。
いや、とてもいいことだと思います。なるほどね。いや、でも、そういういろんなルールベースでも結構頑張れるんだね。なんか、なんとなく探索的なアプローチが強いのかなとか思ってたけど。
いや、全然そんなことないですね。今、僕が取ってるアプローチっていうのは、その81マスの中、最初は、どのセルも1から9全部になりうるわけですよね。
そうだね。うん、
で、ただ初期値があったら、その初期値のせいで、この場所には9はありえない、この場所には8はありえないって感じで、その分かってる情報っていうのを逐次的に、その、 まあ、ポッシブルナンバーズっていう内部的な変数に入れておいて、うん、そこから削っていって、ポッシブルナンバーズが1になったら、もうそれは決定じゃんみたいな。
で、決定した場合、すごい内部なアプローチだったら、まあ、セルごとに本当になんか、ポッシブルな、まあ、数字のセットみたいなのがあって、それの数っていうのをどんどん減らしていったら、で、残り1個になったら、そこはもうそこで確定するし、そうじゃなくても可能性が減らせているし、みたいな。
で、どっかの数字が、どっかの情報が変わったら、そことその関係する、なんか行が同じと列が同じとボックスが同じっていうところのにもまた影響を与えるので、そいつらにまたアップデートをかけて、そいつらがまた変わったら、そこと関係するとかアップデートをかけて、みたいな。
なるほど。なんか人間の顔と結構似てる感じだね。
そうですね。かなり直感的だと思いますね。
うん、なんか状態に変化がなくなるまで、ファイルトゥルーとかで回して、ループでチェックしてみたいなね。確かに。
最初はこれ作ろうと思った時には、その、リアクトでやろうと思った理由として、情報が変わったらクリックリックリって変わっていくのが、解けるのが見えて楽しいかなと思ってたんですけど、うん、そんなことなくて、早すぎて、最初のレンダーすることで計算できちゃったんですよね。
まあ、スリップ入れないと。
だからこれ別にリアクトでやんなくてよかったわ、みたいな。
面白そうだよね。
確かに。
少しずつ変わっていくのを見るのは。
なんかビジュアル的に見たかったんですけど。
はいはいはいはい。まあスリープ入れるだけでなんかいい感じになりそうだけど、それをもしわざわざやりたかった。
うん、そうですね。いいですね。まあ、みたいなことを、まあ、ちょっとそこをビジュアル的に見せるっていうところも次のステップやりたいなと思ってるんですけど。
いや、ぜひデモしてほしいですね、いつか。
はい。あと僕最近仕事でノード書くようになって、
うん、
ちょっとノードというか JS というかタイプスクリプトというか、のあたりの、なんでしょう、知見がなくて結構困ってたんで、
はいはいはいはい、
まあ、学ぶかとか思って。
えらいね。俺も多分今同じレポジトリにコミットしてるから、タイプスクリプト書いてるけど、なんか、わざわざ生活をしてれば。いや、えらいです。
なんか、うん、こう、なんだろう、他の言語から入ってくると、アシンクがマジで分かんなかったんですよ、最初。
ああ。
プロミスって何なのみたいな。
はいはいはいはい。
まあじゃあ、ゴルーチンだったらこういうことかなみたいなマッピングしてみたら、でもこういうとき違うなみたいな、
うん。
だったりして、ちょっと分かんないことが結構あったんですよね。それとかも、あはーん、みたいな。
いいですね、今はね。いうのが僕らの最近の話でしたが、谷さん、最近の話とかもします？
最近の話、2つあって、1つは、なんか、ウォンテッドリパークっていうサービスがあるんですけど、
ありますね。
それを使って、まあ、なんかいろんなサブスクリプションが安くなるサービスなんですけど、シェルフっていう、本が毎月3冊届くサービスを使ってみて、昨日ぐらいに届きました、それが。
いいですね。
これは返すとかじゃなくてもらえるやつなんですね。
これはもらえます。返さなくていい。で、なんか、読みたい本を3冊って書いてあるけど、実際には10冊ぐらい読みたいのを選ぶと、勝手にその中から選んでくれるというか、なんか、エグザクトに選ぶことはできなくて。
うん。
僕はサピエンス全史が読みたいっていうふうにポチってやったんだけど、それは送られてこなかったですね。
それは、なんか、セレンディピティ的な何かを保つためなんですかね。そういう思想なんですかね。
多分そうだと思う。なんか、強制的に物理的な本が来るから読むでしょっていう。僕はそのためにやって、ちなみに届いたのは、なんか、
今、ズームのバーチャル背景のせいで見えなくなってますね。
初めての物流っていうのと、
はい、
ざっくり分かるトポロジーっていうのと、
はい、
と東洋バカっていうなんか新章で、なんか全部自分のなんか専門でもないし、ちょっと気になったものを読むっていう体験をしてみようかなって思って。
そういうのはいいですね。
それは3冊とも普通に買うよりは安いっていうことなんですか？
いや、ですね、これって新品なのかな、新品な気がしてきた。なんか、結構ブックオフとかに売ってそうな本が多いんですよ。
ほう。
ラインナップが。で、近くのブックオフで買ったらもっと安いんだろうなとかは思うんだけど。
新品よりは安いんですか？
ですね、800円、1000円、1600円なので、プラス税、ちょっと安い。
うんうんうん。
あ、いや、かなり安い。新品で買うよりはかなり安いですね。
なるほど。
これが新品なのかどうかわかんないな。
まあ、わかんないなら別に言っちゃいいっていうのはあります。
まあ、それでいいか、ね。
カバーもついてるし、新品と同じような感じのやつが3冊だから、まあ、ちょっと安いのかもしれない。読みたければ。
それは面白いですね。
まあ、単に何じゃあいくつか本をおすすめしておきます。
本当ですか。ここで紹介してくれてもいいですよ。
その通りにフォーリーっていう本は面白いです。今、このシェルフにあるのを見つけたんですけど。
ああ、そうなんだ。
なんか、ダン・リービーさんって人が、まあ、著者なんですけど、まあ、行動経済学者の人で、結構いろいろ実験 して、なんだろう、人の行動、人はこういう状況だとどういう行動を取るんだろうみたいなことを、調べて、で、それで面白かった結果を本にまとめているってやつで、確か何冊か出してるんですけど、割とどれも面白いので、おすすめです。そのうちの人と今、存在するのを見つけました。
ありがとうございます。
結構その、経済学だと、人は基本的に、なんか、まあ、利潤を最大化するように動くってことになってるんですけど、実際は、感情とかいろんな要因があるから、その通りには動かなくてっていうのを実験して試してて、みたいな。
やつ
ですね。
読んでみます。
はい。ああ、どうなるんだろう。なんか、カテゴリーとかがないか、ちょっと若干探しづらいですけど、いろいろあるのがいいですよね。タシさん、どうやって今のその本にたどり着いたんですか？
でも、いや、南君が言う通り、カテゴリーみたいなのがなくて、検索して出てきたのと、なんか上の方にあったものをとりあえずポチポチってやっただけです。まあ、なんとなく在庫とかが多いのが上の方になるのかもしれないですよね。運営的に。
ああ、あるかもしれないですね。
なんかそのサービスの設計考えはすごい楽しそうですね、なんか。
あと、何人が送られてくるかは実際にはわからないっていうのが、なんか、もどかしいけど、ちょっとセレンディティ的なところがあるかなって思って。
なんか今の話聞いて思い出したのは、いや、なんかそもそも、リストを作っておいて送るっていうのが、まあ、昔のネットフリックスっぽいなっていうのと、あと、昔のネットフリックスの確か、レコメンデーションに力を入れたのは、結構自分たちが在庫を持っていて、で、かつ、なんか一般的にそんなに人気じゃないものをみんなに興味持ってほしくて、で、結構頑張ったみたいな話が確かあって、ね、そういうのもちょっと今思い出しました。
これ
は、そんなにまだレコメンデーションの力を入れてるように見えないですけど、そういう方向に行くのかもしれないですね。
なんかネットフリックスのなんか、なんだっけな、内部的な KPI はこうなってるみたいな話をちょろっと聞いたことがあって、その時に、レコメンデーション、まあ、おすすめをしなかった時に、時とレコメンデーションをした時、パーソナライズしてレコメンデーションをした時に、その、視聴される、そのジャンプがどれぐらい大きいかっていうこと、まあ、そこを大きくすることに、最もなんだろう、力を入れてるみたいな話を聞いたことありますね。なんで、もともと、こいつにアベンジャーズでおすすめしたら見るじゃろみたいな感じで、おすすめしたのどうせ、もともと勝手に人気がある作品っていうのはレコメンデーションしてもしょうがなくって、なんか、レコメンデーションされたからこそ、その、視聴数が増えるっていうものを、まあ、頑張って増やしてるみたいな話を、なんか社内のレコメンデーションチームが言ってましたね。
あ、でも、それ面白いね。レコメンデーションによる原因みたいなものをちゃんと評価したいっていう感じなんだね。
そうですね。
人気あるやつはどうせ読むし、なんか、 分かりきってるでしょみたいなところがあるから。
最近僕 Spotify がすごい好きで、 Spotify で最近本当に僕のことをよく知ってくれてて、なんかそれ好きだわみたいな曲いっぱい流してくるんですよね。
あ、すごい素晴らしいですね。
でやっぱでそれで僕いろんな曲知っていくっていう体験があるから、それを本にも提供できたら結構面白いですよね。
うん、
ああ確かに。
てか Amazon はそこに力入れないのかな、入れてんのかな。
いや、まあ頑張ってるというか、まあかなり僕は Amazon のなんかこれを読んでる人はこういうのを読んでますみたいなのをすごい参考にして買ってるから、今でもかなり強い方だと思うけどね、本に関して。
僕結構すぐ俗っぽいもの流れちゃうんですね。Amazon で結構 Kindle で買うのが漫画が多くて、
ああわかる、分かる。
なんかすごいそっちに流れていっちゃうし、なんか Amazon のイメージとしてちょっとこれに興味があるなと思っても本探したら次の日からリコメンデーションがそれ一色になるみたいな感じに見えるんですよね。
まあ、そうね、そうだね。
なんか、それがちょっと、っていう、ああ、そう思ったか、みたいなことを思うことは結構ありますね、Amazon に対しては。
Amazon の場合は売り上げを最大化しないといけないから、やっぱなんか、買いたいものを進めてきてるんですかね。なんか、Spotify の場合は別になんかそれを聞いたからって言って、売り上げが変わるわけじゃないじゃないですか。
まあ、サブスクリプションとそうじゃないので、立てる KPI ってのがどうしても変わってくるから、なんか、モチベーション変わってくるんですかね。
確かに、そっか、このシェルズはサブスクリプションだから、まあ、どっちかというと、ネットリスクかスポーツファイとかに近い可能性があるっていう感じですかね、戦略に。
だから、結構作って、まだ間もない感じのサービスになるように見えるので、そこら辺考えるのが面白い。
ちょっとこれ未来を感じますね。なんか技術的にはというか、なんか別に10年前からあっておかしくないサービスだと思うんですけど、すればなかったな、みたいな。
まあ、出ては潰れてたのかもしれないけどね、僕ら
は。そうですね、一人とも存在したかもしれないですよ
ね。これちょっと僕も、でも僕物理本嫌なんですよね。物理本、
わかる、
家が広くないから、物理本が出ていくと辛いん
です。一人サービスっていうのがあるらしいですよ。一人サービスをすると、あ、利用料がちょっと安くなるんだ。
ああ、なるほど。それは、それちょっといいな。ちょっと見てみようかな。
あ、でもね、ラインナップはそんなにめっちゃ良くはないんですよ。
で、僕、やっぱりその、ネットで調べ物をして生きているので、やっぱ興味あることしか知らないんですよね。ちょっとそこに課題感とまでは言わないけど、ちょっと思ってて。だからちょっと本にセレンディピティがあるのいいなと思って、家というか実家にいた頃ってなんか家族のよくわかんない本があ る
って言
うんで、ね、ってなる部屋があるかもしれないですね。
別に日露戦争の歴史に興味はないがみたいな。
確かに
あるから読むかみたいな。
ちなみにそれは結構わかるよ。
ズームがレスダンアミニッツって言ってますけど。
あ、本当だ。そろそろ終了ですね。
ちょうど40分で切れるので
確かに。じゃあ、締めますか。
はい。
はい。
じゃあ、第17回、ホットでエンジニアでした。ありがとうございました。はい。